石巻の未来を語ろう、何でも座談会。この番組は石巻地方で暮らす皆さんに、さまざまな角度から石巻の未来について語り合ってもらう番組です。どうぞリスナーの皆さんも一緒に石巻の未来について考えてみませんか。石巻の未来を語ろう、何でも座談会。この番組は快適で潤い豊かな生活を提供する蛇口一体型浄水器水工房の高木と、オリジナル焙煎で石巻から美味しいコーヒーをお届けします。コーヒー工房石川、賢い暮らしのパートナースマートホーム株式会社、アコースティックコンサートホール N ズスクエア、南中里3丁目多目的スペース K ボックスの提供でお送りします。
高木の蛇口一体型浄水器、ハンドシャワー水洗と浄水器が一体となった多機能型水洗です。私たちにとって大切な水をもっときれいに、もっと便利に、もっと快適にしたいあなたへ。無料見積もり等詳しくは高木ホームページでチェック。
石巻から美味しいコーヒーを、コーヒー工房石川。
さて、9月後半の座談会は竹藤つくる村座談会です。東松島市東名にある NPO 法人つくる村と、大海道にある割烹竹藤、つくる村の理事長雨谷先生が偶然竹藤に立ち寄ったことがきっかけで、一緒にコーラス隊を作ってしまいました。今週は劇団つくる村とアルゼンチン公演についてお話を伺っています。それではお聞きください。
それでは皆さん、こんにちは。進行役の黒沢健一です。本日も割烹竹藤つくる村座談会の後半ということで、割烹竹藤からお送りいたします。それでは自己紹介お願いいたします。
はい、NPO 法人つくる村の雨谷樽政です。よろしくお願いいたします。
同じくつくる村の船山凛太郎です。よろしくお願いします。
割烹竹藤のおかみ佐藤和子です。よろしくお願いいたします。
竹藤コーラスの加藤久子です。よろしくお願いします。
竹藤コーラスの曽根真理子です。よろしくお願いいたします。
竹藤コーラスの泉盛です。よろしくお願いいたします。
辻東坊の辻文夫です。よろしくお願いします。
割烹竹藤佐藤正弘、よろしくお願いします。
今週も皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
と、先週よりもですね、竹藤のおかみさんと陶芸家の辻さんがさらにプラスとなりまして、総勢8人で座談会をお送りしたいと思います。まずはじめにですね、先週竹藤コーラスということでご紹介しましたけど、そのおかみさんの方からですね、竹藤コーラスのできるまでもう一度お願いしていいですか。
竹藤コーラスが発足したのは、はい、雨谷先生の第1回のお任せコンサートが竹藤で8月にありまして、それでその時に先生が歌の呼吸法とか、うん、いろんなことを教えていただいたのを、はい、すごくこう皆さんがお帰りしなにとか、先生のご指導すごく良かったよね、皆さんの歌も素晴らしかったし、つくる村の皆さんの歌も素晴らしかったけど、先生のご指導ってすごく良かったねっていう話もちらほら聞こえてきたところに、はい、雨谷先生から私に、おかみなんとか、石巻にコーラス部を作りたいんだけど、つくる村の、はいはいはい、それで石巻で作るので、竹藤の神が皆さんを集めてくれないかというお話がありまして、それでちょうどいろんなことを耳にしていたので、はい、皆さんにお声掛けしたら、じゃあって言って皆さん気持ちよく集まっていただいて、それからの始まりが竹藤コーラスなんです。
あ、そうなんですね、はい。 じゃあ今後もどんどんあの、
あの輪を広めていきたいと思います。
じゃあラジオで聞いている方で竹内コーラスに入りたいという方がいらっしゃったら竹内の社長さんに言っていただければ入れるということですね。
よろしくお願いします。
ぜひよろしくお願いします、
はい、そして今日は陶芸家の辻さんということでいらっしゃってますが、辻さんはどちらからいらっしゃった。
はい、あの東京の多摩市というとこから
多摩市
入りました、
はい、竹内さんとのつながりはどういった形になるんですか。
あの作る村の雨宮先生を通して、コーラスに参加しないかということで、はい、ここに来ました。
ということはあの東京からコーラスに参加してる。
そうですね、辻さんのですね、辻工房さんはですね、まあ、とてもすごく、はい、あの有名な工房でして、辻さんのねお父様とお母様も陶芸をされてて、辻清明さんと辻京さんと言いまして、はいはい、まあ、大変な有名なお二人とも有名な陶芸家さんでいらっしゃいまして、まあ、その辻清明さんと父がですね、はい、知り合いっていうこともあって、文雄さんは作る村にねよく来ていただいていて、本当にスタッフのようにはい、こちらと多摩の方ですね、まあ、行ったり来たりするような形で。
そうです。
じゃあもう震災後も本当に復活に。
そうですね、
はい、ちょっと臆病なんで2年後に来ましたけど
で本当に震災の、ね、数週間前まで先ほど出た、はい、老来市の家という震災の年の4月にオープン予定だった、デイサービス有料老人ホームの複合施設のですね、はい、立ち上げの時にも今随分助けていただいてですね、まあ、基礎工事からねいろいろ本当に手伝ってもらってました。
そういう形で今回は座談会よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そしてですね、先週ちょっと何回もちらっちらっとお話も出たんですけど、劇団つくる村というものがあるということでお話いただいてたんですけど、はい、それはどういう劇団なんですか。
そうですね、劇団つくる村はですね、はい、もともとつくる村がまあありまして、うん、まあ、駆け込み寺のようなところから始まった、まあ、フリースクールに、はい、まあ、形を基礎した名前を取ってですね、NPO で始めてるんですけども、その時のですね、まあ、ずっといたうちの理事長のですね、うん、まあ、教え子が多くスタッフに入ってるんですけども、はいはい、そのスタッフの人たちと子どもたちとでですね、はい、まあ、活動の中で音楽というものを中心的に取り上げてることもあって、そのメンバーで建てたのが劇団つくる村という形でして、はい、
じゃあもうフリースクールの活動の一環として最初からあるものなんですね。
まあ、本当に自然に出来上がったっていう感じですね。
じゃあその、つくる村で公演している中身はどういうふうになってるんですか。
そうですね、その季節とかですね場所によって違うんですけども。
そうですね、これからの季節クリスマスシーズンに入りますと、サンタクロース4人のサンタクロースに子どもたちがですねそれぞれ、はい、いろいろな優しい少年だとか勇気のある少年だとか登場して、早く来ちゃったサンタクロースがですね元気のいい夢を持った子どもたちに感動するというオペレッタであったりだとか、はいはい、まあ、年間を通じてはタケノコ泥棒なんていうちょっと愉快なタケノコを泥棒しに来たタヌキをですねモグラが助けるというようなオペレッタであったりだとか、
は
い、
楽しそう。そうですね、
そうですね、
今の2作品は作る村のオリジナル作品なんですね。
オリジナル作品で、
はい、オリジナルで、
うん、そうですね、あと震災後にですね、またもう一つレパートリーが増えまして、日本丸の復興というオペラなんですけども、僕とタルマス君の2人が、まあ、中心になってこう展開していくオペラなんですけども、
はいはい、
まあ、きっかけがですね、雨宮先生が、まあ、ずっとその教育現場に関わってくる中で、
はい、
いじめだとかあとは不登校の子どもが増えてたりだとかちょっと様子がおかしいなっていうのを早くから気がついていて、まあ、それをなんとかこう分かりやすい形でこうみんなでなんとかしないとっていうのをですね思いを伝えたいと思ってる中で、まあ、震災があって、でそれでハッと翌年にこのストーリーを思いついたそうなんですけども、
はいはい、
まあ、タルマス君と、僕がそれぞれですね少年役と沖縄役に分かれて2人が中心になって進んでいくストーリーなんですけども、
はい、
まあ、少年が年上のタルマサ君で、年下の僕が沖縄役というですねおじいさんのような役をやるんですけども、
おさのような役割を。
そうですね、
はい、で、まあ、これは簡単にストーリーを説明しますと、
はい、
まあ、少年役のタルマサ君が、まあ、大津波が来てその村人、うん、小さな村に住んでるという設定なんですけども、はい、それ流されてしまって、まあ、島にたどり着くんですね村人たちとともにですね。で村人たちは助かったぞって言ってですね、
まあ、喜んで踊ったり歌ったりしてるんですけども、
はい、
その少年はですね、なんか様子が違うな、なんか島じゃないかなっていうような気づきまして、その島のてっぺんに登ってみるんですね。
確かめてみようということですね、まあ、散策するんですね、
はいはいはい、
う
ん、
すると、まあ、実はその島だと思っていたのは船だったっていうのが、うん、まあ、一つのその山場なんですけども、
はいはい、
そこで僕の沖縄が登場するんですけども、
はいはいはい、
あの散策しているところに沖縄がずっと現れて、うん、はい、少年がおかしいなって思ってるところに、まあ、その解くわけですね、
はい、
それがですね、まあ、僕のアリアなんですけども、
はい、
このままではこの船は瓦礫だとか放射能と一緒に闇の国へと流されてしまうと。だからその村人たちと一緒にみんなで舵を漕いで幸せな国へと舵を戻していこうっていうことをですね、アリアで呼びかけるんですね。
なるほど、これ以上喋ると次見た方が、
そうですね、
あれですからね、
楽しみですね。
この作品はですね、まあ、先ほどから島だ船だって話が出てると思うんですけども、はい、島というのは流れないですね、
うんうん、
で船というものは流れて動くものです、うんうん、でそれをですね、まあ、日本の国土は動かないものだけども、うん、社会は流れる、
うんうん、
それでですね、先ほど言ったようにそういう今のですね、いろいろなそういう、はい、まあ、放射能の問題であったりとか、そういういじめですとか、うん、まあ、そういう虐待、まあ、いろんなさまざまな問題がたくさんあると思うんですけども、こういうもので世の中っていうのは常にこう社会は流れていると、
うんうん、
でそれはこのままみんな知らないふりをしていてしまっては、
うん、
その良くない方向に流れていってしまう。でこれからはみんなで気づいて、そういう村人ですね、少年みんなで気づいて、これからみんなでそれを幸せな、ずっとね、そういう子孫の子どもたちまで幸せな国を作っていくように舵を取っていこうっていうストーリーなんですね。
なるほど、自分自身の手で未来を掴んでいこうっていう、
はい、みんなで、はい、気がつこうっていう
流れなんですね、
はい、
このオペラは、
はい、
社長は見られたんですか？
私も出演しました。
そうですよ、今年の3月にね、
3月11日
なんと
長町イラララホールです。
あ、まあ、参加されて、
はいはい、
辻さんも参加されてるんですか？
いろんな形の舞台の方のセットとかですね、裏方で参加していただいたりとかして、はい、今回アルゼンチンに行くときにはですね、村人役で、はい、前回正弘社長とですね、弟さんの直樹さんにはですね、はい、村人役で出ていただいて、
は
い、迫真の演技でみんなから誰なんだあの役者はっていうようなですね、絶賛の声を浴びております。
なるほど、そういったオリジナルの思いを込めたオペラをずっとこういろんな子どもたち、そして関わった方々 で、ずっと展開されてきているということなんですよね。
このオペラをですね、すごくこう評価してくださってる人がたくさんいまして、
は
い、まあ、その中たちに少し紹介させていただくとですね、はい、2代目高橋竹山さんですとか、はい、劇団杉の子さんとかですね、うん、また東京のですね、世界宗教者平和会議というですね、まあ、一つの宗教ではなくて多くのも本当にいろいろなそういった方たちが集まって、とにかくその世の中を良くしようというかですね、
はい、
こんなことがないようにしようというのをテーマに集まった方たちからですね、うん、支援いただいたりとかですね、まあ、して、まあ、何度も講演をさせていただいておりました。
なるほど、竹藤コーラスの皆さんは参加は今からですか？
私たちは、
はい、
ラララホールに、
はい、
見にっていうか観客で
感激をされたと。
そうです、石巻からですね、まあ、はい、全員で来てくださいまして、なのを聞いてくださって、最後におかみさんから花束が届きました。
なるほど、やっぱ心に来るような形なんですかね、曽根さん。
すごく素晴らしいオペラでした。
はい、
それでみんなで、
はい、
良い社会のための方向に向けて の力を合わせてこの船をね動かすんだって、漕ぎ続けていくんだっていうストーリーのところにすごく感動いたしました、うん、
ね、素晴らしいね形ですよね。
とこのオペラはですね、実はオペラを作ってからですね、公演に当たるまでですね、はい、まあ、ほとんど全てがオリジナルでやっておりまして、はい、まあ、オリジナルというのはもちろんストーリーのですね、まあ、作った物語からですね、はい、作曲でまたこれ絵本にもなっておりまして、うん、日本丸の復興という絵本で出しているんですけども、はいはいはい、また公演の時のですね、
うん、
そういうセットっていうものもですね、まあ、最初は津波で本当に流されてきたですね、足場をですね譲っていただいたものでですね、はい、作って、その後また今度材木屋さんから流されてきた木をですね寄贈していただいて、
はい、
津波の流されたものですね、それで作ったりとかしてですね、ずっと手作りでやってきた作品で、多くの方たちのですね支援とですね、また作る作業の時も手伝いをしていただいておりまして、はい、本当にたくさんの方に関わっていただいた作品です。
もうオペラといえばね、音楽から始まって作もあって、総合的な 芸術ですもんね。
そうですね。
それをなんかオリジナルで作ってしまうとすごいですね。
ありがとうございます。
その中でなんか先週も出たんですけど、アルゼンチン公演があるということで聞いてたんですけど、はい、これはどういった形になるんですか？
ですね、まあ、実はこのオペラも何度か青年文化センターであったりだとか東京でも公演したりしてるんですけども、はい、去年の11月にですね、東京のサレジオ会というですね、
はい、
キリスト教の日本のですね、大きな団体の管区長さんがですね、
はい、
ずっとアルゼンチンのラスパンティ大学というですね、大学とずっと交流を続けておりまして、
はい、
でですね、まあ、毎年日本の方に訪日で研修に来ていたんですけども、去年はその研修先にですね、作る村を選んでいただいて、で大学の校長先生だとか学生さんだとか10人ぐらいでですね、来ていただいて、そこでまあ、作る村では舞台も含めた全部は披露できなかったんですけども、
はい、
沖縄のですね、有屋岳を披露したらですね、
うんうん、
大変その考えというかオペラのその内容に共鳴をしていただいて、でもぜひアルゼンチンまで呼びたいってですね、地球の裏側のアルゼンチンまで呼びたいって言ってくださってですね、まあ、その場でじゃあいつかっていうような話だったんですけども、
はい、
それが今年の4月に正式に招待状をいただきまして、今度もう来月になるんですけども、
はい、来月、
はい、8日から2週間ぐらい、はい、行ってきます。
何公演ぐらいこなしてこられるんですか？
そうですね、あちらで予定されてるのですね、今のところ2回ですね、はい、あとまたそれにですね、また日本の親しみ深いですね、またそういう民謡だとかですね、あと童謡とかを持って行って公演をして来ることになっておりまして、
はい、
でまたその他にもですね、多分交流の中でいる歌を歌ったりっていうことも予定してくださってるようです。
そうなんですね、はい、まさか社長アルゼンチンに行かれるってことはあるんですか？
いや、俺も行きたいんですけどちょっと無理ですね。
ぜひ声かけたんですけど、
お店がね、社長さんいないとね、なかなか回らないですしね。辻さんはいらっしゃる？
はい。
今度は舞台に立つ方で。
いや、もう本当に全部兼任でやっております、うん、舞台にも立ってもらうし、セットの方にもかかってもらったりですね、
はい、まあ、急遽練習しております。
もう大道具小道具
ですね。
それと舞台の上にも立つ、
はいはい、
もうアルゼンチンってなんとなくイメージが湧かないんですけど、どういう国なんですかね？
そうですね、僕たちも行ったことがまだないんですけども、
はい、
首都のブエノスアイリスにあるラスパンティ大学というところにですね、はい、今回も招待していただいてるんですけども、とても華やかなというかですね、その街並みそのものが歴史もあって、素晴らしいところだから期待していきなさいっていうふうにみんなから言っていただいております。
なるほど、素晴らしいですね。竹藤コーラスの皆さんも行ってみたいですよね。
そうですね。
それで、前回ご紹介しました9月18日の成沢ギャラリーであった作る村コンサートアルゼンチンへ向けてということでありましたが、またさらにここ竹内さんでもあるんですもんね。
はい、そうなんです。先週もですね、お話しさせていただいたおまかせコンサートというのがあったと思うんですけども、
はい、
そのまあ第3回でアルゼンチンへ向けてという内容でですね、
はい、
オペラの日本丸の復興のまあミニオペラにしたものと、あとはアルゼンチンで演奏してくる日本歌曲、おなじみのふるさとだとか浜辺の歌とかをですね、プログラムで入れまして、27日日曜日ですね、
はい、日曜日
5時会場で5時半開演で、ここ割烹竹藤でやることになっております。で、ここの割烹竹藤さんの美味しい盛りだくさんのお食事とドリンク付きで3500円で開催したいと思っております。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
おかみさんどうですか？
はい、じゃあ皆さんのお越しをお待ちしております。
はい、それで豪華料理が出るということで、社長さんどういった形の料理が出るんですか？
そうですね、和食、洋食、中華、まあ、いろいろ混ぜて作らせてもらいます。
はい、
いや本当に毎回すごくてですね、竹内さんの料理ですね、いつもテーブルに乗り切らないくらいのですね、
はい、
本当にさまざまな料理が出てですね、来てた方たち本当に皆さん大喜びで帰られてるので、ぜひ食事の方も楽しみに来てください。
はい、これお申し込みは、竹内さんの方に行っていただければいいんですね。
うちの方
チケット販売しておりますので、
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。店員オーバーなんないですかね？大丈夫ですね。
そうですね、ちょっとそれは難しいです
お早めにぜひよろしくお願いいたします。はい、それではですね、時間もちょっとなかなかね迫ってきましたので、最後に作る村と竹内さんの方から 未来に向けて一言いただきたいと思います。じゃあ雨屋さん最初お願いします。
はい、今回ですねこのラジオでいろいろ喋らせていただいたですね竹藤コーラスですとかアルゼンチン公演に向けてこれからですね、はい、いろいろさまざまな、活動があるんですけども、はい、その大きくですね全部含めてこれは日本丸の復興プロジェクトというですね、まあ、大きな、はいはい、あの形でやっていきたいと私たち考えておりまして、そのですねこれからの後世にまでですね残るそういったですね本当の復興というものをですね、世界に向けてここ石巻からですね発信していきたいと考えておりますので、はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。じゃあ、次はあの竹藤コーラスの方からじゃあ泉さんお願いします。
そうですね、これからも皆さんと共にですねコーラスに参加してみんなで盛り上げていきたいと思います。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。ありがとうございます。では辻さんお願いいたします。
これからの石巻とスクール村とでですねあの復興に向けてさらなる努力をしていきたいと思います。
はい、ありがとうございます。それは割烹竹藤社長佐藤さんよろしくお願いいたします。
大海道割烹竹藤は震災後ですねあの避難道路にかかりまして、
あ、ここがですか。
はい、はい、移転しなきゃなくなってしまいました。
あ、そうなんですね。
はい、まだあの移転先はあのまだ見つかってないんですけど、
はい、
見つかり次第あの工事を始めたいなと思っております。それとあとあの、
はい、
雨屋先生との出会いで音楽とあの料理とか、はい、あとイベントをやりながら料理屋をやっていきたいなと思っております。
じゃあのみんなが集う音楽も演劇もできる、あの、そうですね、美味しい
気軽にこう、はい、入ってもらえるような、はい、アットホーム的な料理屋をしたいなと思っております。
はい、おかみさんは。
そうですね、あの私たちはもう、はい、主人も私ももう年齢がだいぶ経ってますので、あとは息子に託して、
はい、
まあ、お手伝いというか、
はい、
あの縁の下の力持ちで頑張っていきたいと思います。
はい、はい、ありがとうございます。それではあのもうお時間になってしまいましたので、2週にわたり座談会をさせていただきました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
石巻の未来を語ろう何でも座談会、9月後半は竹藤つくる村座談会をお送りしました。この放送は一部 BGM などを変えて何でも座談会の Facebook にて公開しています。もう一度聞きたい方、聞き逃した放送がある方はぜひラジオ石巻のホームページトップ画面左側にある何でも座談会のバナーをクリックして Facebook ページにお進みください。9月27日日曜日夕方5時開場、5時30分開演、割烹竹藤にて第3回雨屋さんのおまかせコンサート開催です。お問い合わせは割烹竹藤電話 22-8123 までお願いします。来週の放送もどうぞお楽しみに。ここまでのご案内はラジオ石巻の青木恵美でした。石巻の未来を語ろう何でも座談会、この番組は快適で潤い豊かな生活を提供する蛇口一体型浄水器水工房の高見とオリジナル焙煎で石巻から美味しいコーヒーをお届けします。コーヒー工房石川、賢い暮らしのパートナースマートホーム株式会社、アコースティックコンサートホール N ズスクエア、南中里3丁目多目的スペース K-BOX の提供でお送りしました。今週は9月18日に成沢カルチャーギャラリーで行われた劇団つくる村コンサートの中からつくる村の皆さんと竹藤コーラスの皆さんが一緒に歌われた川をお送りしながらお別れします。
Oh, 高木
の蛇口一体型浄水器、ハンドシャワー水栓と浄水器が一体となった多機能型水栓です。私たちにとって大切な水をもっときれいに、もっと便利に、もっと快適にしたいあなたへ。無料見積もり等詳しくは高木ホームページでチェック。 What do you get when you fall in love? A guy with a pen to burst your bubble. That's what you get. 石巻から美味しいコーヒーを。コーヒー工房石川。